ラジオゼミナール。この時間は高崎経済大学の先生にお話を伺います。お相手は田内明美です。今回は地域政策学部教授佐藤昭彦先生です。佐藤先生には今週と来週2週にわたってお話を伺います。それでは佐藤先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
先生、ご出身はどちらなんでしょうか？
出身はですね、神奈川県の横浜市というところで、
はい、
まあ、とは言っても内陸の方で、子供の頃は畑も田んぼもいっぱいあったし、湧き水が出るとこで遊んでたりとか、まあ、そういうとこですね。
は
い、
そして大学にお進みになってからは建築を学ばれて。
そうなんです。もともと理系なんですよ。はい、そもそも僕は大学行くつもりなくて、で手先が器用なもんで、
はい、
箱根にこもって寄木細工したいと思ったんですけど、
はい、すごい素敵な道
ですね。親に聞いたらバカ野郎って言われて
バカ野郎って言われちゃったんです。
食べていけないだろうって言われて、じゃあ手先が器用だから何したらいいかなと思って、
はい、
まあ、とりあえず建築でもやってみるかっていう感じで、そういう不純な動機で建築に進みまして。
そうだったんですね。
はい、住宅メーカーに勤めて、そこで街づくり の、企画とか設計とかっていう仕事をしてました。
はい、その後は先生どんな風に。
大げさな話をすると、素敵な間取り、の家ができると、はい、まあ、そこで育つ人は幸せになるかな。
あ、
でそういう家をたくさん作ったら、はい、世の中すごく幸せになるんじゃないかっていう、なんかそういう夢を抱いてですね、ただ、まあ、現実はそんな甘いもんじゃないし、ということで、まあ、住宅会社の後はもうちょっと政策に近いことをしたいと思って、まあ、シンクタンクっていう業界に行って、
はい、
でその後はまあ、ちょっといろいろもろもろありまして、はい、社会経済状況とか世の中の動きとかがある中で、ちょっと大学に進むことになったというですね。今は全く文系なんですけども、
はい、
まあ、自分の中であんまりやってることは大学の時からそんなに変わってないかなと思ってるんですけど、はい、まあ、地域とか人とかを、まあ、対象にいろいろ考えるっていう意味ではあんまり変わってないかなと。
そうですね、つな、はい、がってるとこありますものね。はいはいはい、ご専門は何なんでしょうか？
ですね、地域社会学っていうのが学問でいうと専門になります。
はい、
で、まあ、あとは政策系の仕事ずっとっていうか、まあ、20年近くしてきたので、まあ、地域政策と先ほどの地域社会学っていうのを一応専門として掲げています。
はい、ありがとうございます。はい、先生、こうテーマとして、まあ、このお話の中どんなものを今日は考えてくださったんでしょうか？
はい、社会学では社会っていうのは人間が2人以上集まると、まあ、できるわけですよね。そこにこう相互行為というか、
はい、
それは別に言葉を交えなくても目と目だけでこう会話ができるというか、意思がこう通じ合うとか、まあ、いろんなことを考えたり想像したりとかということで、その相互行為っていうのが生じる。そうすると人間は2人以上で社会ができるんですけども、で、まあ、僕らは今までこう歴史の中でいろんな人たちと出会ったり、まあ、いろんな経験をして、で大人にこう成長していったりとか、はい、より良い社会を作ろうとして、まあ、生きてきたわけなんですけども、そこは必ず人とか社会の関わりがあったんですけど、だんだんだんだんこう資本主義がこう発達してきて、最近だとまあ特にコロナの後とかは、まあデジタル化っていうのが進んできて、
はい、
そういう人との接点だとか社会との接点っていうのが、まあかなりこう疎遠になってきているっていうことに、ちょっとこのままでいいのかなっていうことを思っていて、まあ、そういう面で、はい、社会と関わり続けようねっていうような感じの話を今日はできたらいいかなと思ってます。はいはい、
ありがとうございます。今先生がおっしゃったこのテーマに欠かせないゲストをここで今日はご紹介したいと思います。はい、今日は富岡で洋品店を経営されています入山代表取締役の入山博之さんにもお越しいただきました。入山さん、こんにちは。
はい、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。お店はもうどのくらい経つんでしょうか？
お店の創業は1901年なので、120何年はい、私は後継者で4代目として戻って約30年。
そうですか。
はい、
佐藤先生が入山さんのメモをこう書いてくださった中に、店頭が玄関、これが嫌で大手旅行会社に勤めるっていう一文があるんですけれどもこの店頭が玄関が嫌っていうのは、山さん、はいはい、どんなことだったんでしょう？
いろいろあるんで、そこがきっと先生のなんか印象に残ってたんですね。
残ってたんですね。
はいはい、でも確かにそれあって、うちはそのお店、家族経営でお店の奥が住まいなんですね。
はい、
で玄関がなく、例えばその、まあ、学校から帰ってくるとお店から入ってその奥の住まいの方に行かなくちゃいけなくて、まあ、それがこうだんだん思春期になってくるとお店を通ると、まあ、両親もいるし、
はい、
お勤めのパートさんもいるし、お客さんもいたりとか、はい、なんかそこのそれがめんどくさくて
声もかけられますもんね。
そうなんです、いろいろね、本当は優しく声をかけていただいただろうけど、まあ子供ながらだとそういうのが嫌で、
はい
はい、もう夢は玄関のある、
はい
はい、うちで帰っても両親がいなくて鍵っ子が夢でしたお菓子がいっぱい買ってあって冷蔵庫にジュースが入っていて
、
そういう大人になりたい
そうだったんですかあのお店継ぐ前は旅行会社にお勤めになったということですが、はい、富岡から上京を目指すもなんと高崎勤務になってしまったということで、
はい、お店を継ぎたくないので、はい、世界中どこでもいいけれども、うん、群馬だけはやってください。
そうですよね、そういうつもりで出たんですもんね、はいはい、そして入山の4代目として洋品店を継ぐことになります。現在はこの入山さんのお店、どんなお店作りをなさっているんでしょうか。
お店はもう本当に洋品店っていうので、例えば下着だとか靴下だとか、まあ、日常着るものを扱っていて、
はい、
どっちかというと女性の方が多いし、少しお年の高齢の方が、メインです。その人たちが楽しく買い物に来て、私最初おしゃべりはとても苦手だったんですけれども、お店のお客様に育ててられて、
はい、
結構今はなかなかそういう世界が少なくなってますけれども、みんなお客さんのおばさんたちは、話が上手で、まあ、買い物に来てるか話に来てるのか分かんないぐらいでも、その姿がとても楽しく、また来るねって、今日は買わなかったくてもいいけどまた来るねっていう言葉をいただけるのを目標に、そうすると一元さんでなくて、うちのお客様たちは30年とか40年とかあんたが生まれる前から来てるんだよっていう方がたくさんいらっしゃるので、目の前のその利益、まあ、なんていうかな、売り上げではなくて、長年皆さんにこう買ってもらうのを目標にやっています。
ありがとうございます。
さっき紹介するときにちょっと言い忘れたんですけど僕今日のテーマって最初のきっかけって自分の両親だったりするんですけども、
はい、
今91と3、うちは横浜でありながら、まあ、商店街も、まあ、充実していた昔は、はい、今はもう壊滅状態で、昔は御用聞きにも来てくださったし、個人店がたくさん集まったデパートって僕ら呼んでたんですけど、今のデパートと全然違いますよ。トタンを張り合わせたとこ、下に
集合小売店の
集合小売店の小汚いのが集まったああいうものがあって、はい、みたいなとこだったんですけど、今はもうそういうお店は皆無で、そうすると買い物っていうのは、まあ、東京の大手資本がやってるようなお店、スーパーに何十分もかけて父親が買いに行って、だし社会との接点が全くないっていうことと、入山さんのお店でのそういう光景を見てると、そのギャップと、はい、昔はこういうのあったんだろうな、年を取ってもそうやって地域の中に居場所があったりとか、はい、そうやってまた来るよ、でまた来る人をまあ歓迎してくれるっていうところがある場所、はい、ある、まあ、社会っていうのはすごい豊かだなっていうか、まあ、それもでも最初に言ったように、まあ、だんだんこう廃れようとしている、まあ、現実もあって、ちょっとこの状況はどうにかしなきゃいけないかななんて、まあ、日頃考えております。
先生と入山さんはどんな風に出会われたんですか。
はい、きっかけはですね、2年前4年生のゼミ生が富岡の出身の、はい、まあ、男の子がいて、高野くんって言うんですけども、
高野、
はい、で高野くんが卒論の時期になって、いや先生僕地元の元気フェスタっていうイベントがあるんですけど、でそれに関わったんですよ、
はい、
でそれまでは、まあ、長らく、まあ、20何年生きてきたけど、富岡に俺ふるさとって感じたこともないし愛着も全くなかったのに、元気フェスタに関わったら、はい、俺ふるさとのこと急に好きになっちゃって、愛着が出てきちゃったんだけど、なんでですかね、
あ先生なんでですかと
言われて、僕も分かんないからなんでだろうねって返してだったらそれ調べたらいいんじゃないの、っていうことで、まあ、それがきっかけでですね。
そうですね、
はい、そっからなんだここはと余計に思い始めて関わり出したっていう、
そうでした、
通い出した、
あ通い、富岡に通って、はい、今1年半ぐらい経たれた、はい、ということですが、はい、こういったコミュニティや地域とのつながりのテーマの中で、はい、ある 本に、はい、すごく衝撃を受けたということで。
そうですね、ジグムント・バウマンっていう方が、まあ、ドイツのすごい有名な社会学者の方なんですけども、
はい、
まあ、割と最近というか2000年に入ってから、まあ、現状は2001年だったと思うんですけど、
はい、
あのまさにコミュニティっていう本を書かれたんですね。
コミュニティというタイトルの本なんですね。
タイトルがコミュニティなんですよ。で、何が書いてあるかって言ったら、はい、あのコミュニティっていうのは、まあコミュニティって言葉は学問的には明確な定義っていうか、すっごい多様な定義があるんです。で、従来はあの地域とか空間と結びつくものだったんですけど、うん、あ、そういう概念もだいぶ変わってきて、
はい、
で、だけれどもいろいろな概念があるんだけれども、僕らのコミュニティに対するなんとなくのイメージって、なんか心地よいとか、ふるさとだとかって、そういうイメージを抱かれる人多いと思うんですけど、バウマンが言ってるのは、もはやそういうコミュニティはもうなくなると。あの、この今の社会では必要とされないものだと。バウマン自身は多分そういうものは本当は必要だと思ってるんだと思うんですけども、資本主義がこう発達する中で、まあ、権力を持つ人だとか、あの経済を牽引している、
はい、
まあ、彼の言葉で言うとスーパーエリートみたいな人たちにとっては、まあ、決して都合のいいものではない。要はコミュニティがきちんと成り立つと、人はこういろいろ話し合って何か行動を起こしたりするっていう、
はい、
これは権力にとっては場合によっては不都合なこともあるわけですよね。だんだんだんだん、その僕らが最初イメージとしていただいたってさっき言いましたけど、そういうコミュニティっていうのは僕らが知らないうちに違うものに置き換えられるっていうふうに言ってるんです。で、もはやそれ取りこ、あの、戻すことはできないよねっていうことを言ってらっしゃるんですよ、バウマン。なんかちょっと衝撃的
で。そうですね、ちょっと怖い話ですね。
そうなんですよ。でもまさに社会はもうこの数十年の間、多分そういう方向に向かっているし、特にコロナ以降はものすごいそれが加速してるかなっていうふうには感じています。はい、それで最後にちょっとだけ望みが書いてあって、で、それは、身近な場所、まあ、彼はローカルっていう言葉を使うんですけども、はい、で、そこで人が集まって協力し合って、で、お互いの立場を分かり合った上で話し合ってっていう、そういう行為が最も大切でぐらいで終わってるんですけども、多分バウマンはそこに一途の望みというか、
はい、
読み手にとっての希望を与えたし、で、あの、何か起こそうと思ったら、あの、そういうことでしか、人が集まって協力し合うことでしか成し得ないんだっていうような終わり方をしてるんですね。
そうだ、
ね、で、それがなんかたまたまゼミ生がつないでくれた入山さんとの出会いの中で、なんか入山さんの周辺でなんかいろんなそのことが起きていて、
はい、
で、バウマンが示してくれたその望みっていうのと、僕の中ではなんかすごくこう接点があって、なんか面白いから通っているっていうのが一番なんですけれども、はい、なんか可能性も感じて、あの、お付き合いさせていただいてるっていうような感じですかね。
はい、
はい、
ありがとうございます。次回はですね、入山さんにいろいろな活動についてお話を伺っていきたいと思います。ここまでは佐藤先生、入山さん、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
ラジオゼミナール、今回は地域政策学部教授佐藤昭彦先生と、洋品店入山代表取締役入山博之さんにお話を伺いました。来週もぜひお聞きください。